今日の恵みの言葉です。マタイの福音書25章1節から13節です。マタイの福音書25章1節から13節。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、みなうとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出よ、と叫ぶ声がした。娘たちはみな起きて、自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは、賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様がやがて来られる日が来ます。その日はいつ来るのか私たちには分かりません。だから目を覚ましていなさいと勧められています。私たちはその日を備えつつ、イエス様と共に心豊かに歩ませてください。今から礼拝の時を持ちます。小さな群れたちがあなたの御前に出ております。語る者のこのしもべの口をあなたが清めてください。そして聞く者の耳をあなたが清めてください。ここに集っている思い、人々の思い、心、あなたが探ってくださり、知識を持って清められた状態で礼拝をお捧げすることができるように助けてください。御言葉に感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。花嫁、いよいよ花婿が迎えに来るという時が来まして、10人の娘たちがその出迎える時に当たっています。2種類の娘たちがいます。一組は愚かな娘たち、一組は賢い娘たちです。目を覚ましていなさいと御言葉にありますけれども、目を覚ましていない状態とはどういった状態でしょうか。イエス様と共に歩むことを一時中断してしまったことを霊的に眠った状態と言います。御言葉が教会において入ろうとするとき、イエス様が戸を叩いているんですけれども、私たちが御言葉に集中できず、うつつを抜かし別のことを考えて、イエス様が叩いているとに気がつかず、あるいは気がついても戸を開けることをできないで、そんな状態が霊的に眠った状態、目を覚ましていない状態です。また教会の外において 自分の自ら好みのことをして、好き勝手なことをしている状態ですから、教会の中では思いが閉ざされていて御言葉が入らない、外においては自分勝手にあれこれやっている状態を、霊的蓄えがなくて目を覚ましていない状態と言います。では目を覚ましている人とはどういう人でしょうか。御言葉がしなさいと言っていることに対して、私はします、御言葉がしなてはいけませんと言っていることに対して、私はしません、御言葉に従順服従している状態が目を覚ましている人であって、油貯金ができている人です。ですが、御言葉よりも肉のしたいことを優先したいしてしまい、油貯金ができない、そういう人もいます。御言葉は足の灯火、道の光です。御言葉を掲げることができても、油がなければ光りません。天聖霊は私たちみんな働き人を養成しているところであり、私たちは働き人として召されています。で、天聖が最も強く訓練していることが、御言葉の宣言、御言葉を蓄えることです。御言葉を輝かせ、そしてそのための油を蓄えるようにと天聖では訓練をされていて、私たちは、特に水曜日の、お昼の御言葉の宣言において訓練をしています。御言葉の灯火を掲げ輝かせる、そして油貯金をするというのが御言葉、このマタイの福音書の箇所では賢い花嫁と言われています。賢い花嫁とは、イエス様好みをすること、そして自分自身の好みを身に捨て変えられていき、立ち振る舞いがイエス様の色へと変えられていくこと、これを目指して私たちは歩んでいます。こうイエス様は王様ですけど、この王好みのことをする、大好みの立ち振る舞いをするという登場人物が旧約聖書のエステル記に出てきます。エステルは王妃候補として王宮に召されました。そして多くの若い娘たちが王妃になろうと12ヶ月間のエステティックな時を迎え、そして一生懸命王妃になるための訓練、または美の、美のエステですね、美しくなるために身も心も整えて王様の前に立つんです。その時、自分が好むものを身につけて立った他の女性たちに比べ、エステルは王様の好むものを足の先から頭のてっぺんまで身につけて王様の前に出ました。王様は自分の好みというものが分かっていますから、エステルが自分の好みのものを身につけていたということに目を留め、エステルを王妃へと召しました。王好み、アハシュエロス王といいますが、この王様の王好み、王宮の立ち振る舞いを身につけていた。そしてまた、エステルが着ていた服装が王様の好みだったということ、首飾りやまた洋服ですね、ドレスですね。ですのでエステルは見事王様の目にかない王妃に選ばれました。このエステルはある意味賢い花嫁であり、そして油貯金ができています。油貯金ができてきた人はイエス様好みになっているんです。で、天聖教会の中でもこの立ち振る舞い、これがイエス様好みになることをイエス様は望んでおられます。また御言葉を蓄えて、その御言葉を守り行うこと、これが天聖の教会の中というよりも外に出た時に本領が発揮されます。御言葉によってなすべきことをなし、なさないことをなさない、そして それを御言葉に従順服従することによって油貯金を積んでいく、これがイエス様好みになっているんですね。どうやって油貯金が絞り出されるのでしょうか。ゲッセマネの園です。私の思いではなくあなたの思いを、思いの通りにしてください。イエス様は自分の思いを下ろして天のお父様、御父の思いを優先して十字架にかかりました。マタイの16章の24節をお読みいたします。マタイ16章の24節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。アーメン。自分の好むことを捨て去り御言葉に服従するなら油貯金ができていきます。そして追うべき十字架とは何でしょうか。従順すべき十字架とは何でしょうか。嘘をつくなと言ったら嘘をつかない十字架を追うことです。そして、偶像崇拝を捨てなさいと言ったら偶像崇拝を捨てる十字架を追うことです。父母を敬いなさいと言われたら父母を敬う十字架を追うことです。花嫁であればイエス様は言われます。私と結婚したい人は自分の十字架を捨て私の十字架を追いなさい、御言葉に従順する十字架を追いなさい。あります。やめたこと、御言葉に従ってやめたこと、御言葉によって下ろしたことは栄光の十字架として私たちは背負うことができます。従うという言葉には命令や権威が伴います。従わないということは主の御言葉に背を向けていくことです。で、命令というのは、そうですね、御言葉には従順服従しなければならないという命令、その権威が帯びています。ですから私たちが従順服従することによって、そうですね、御言葉に従順服従することによって私たちは油貯金ができますし、従順服従しない服従するということであれば油貯金ができないということがはっきりしています。御言葉の宣言というのがこの教会では毎週なされていますけれども、ある人の御言葉の宣言は重く油が輝いて私たちにすごい熱い思いが伝わってきます。でもある人の御言葉の宣言というのが薄っぺらでこう耳障りだという宣言もあると言われています。皆さんの宣言はどちらの宣言になるんでしょうか。この子のこの御言葉が語られた時は今年の1月でした。賢い花嫁と賢い愚かな娘たち、そして今半年経っていて、皆さん一人一人の成長が本当に日々増し加わって、今御言葉の宣言が楽しいという声が聞こえています。これは本当に嬉しいことです。御言葉の灯火を掲げ、そして油貯金をしていき、私たちが良い花嫁、賢い花嫁となることを主は望んでいます。ですがいつも目を覚ましている状態ではいません。私たちの弱さですけれども、うとうと眠ってしまうというのが書かれています。5節、花婿が来るのが遅れたのでみんなうとうとして眠り始めた。うとうと眠ってしまいました。そこで、ところが夜中になって、空花婿だ、向こうに出よという声が聞こえて、10人の花嫁たちは、娘たちは起き上がって身支度をしました。ところが5人の愚かな娘たちは 油がないことに気づきました。この光がない暗黒な真っ暗な時代です。愛する花婿イエス様に気づいてもらうためには、灯火が灯ってなければなりません。油を分けてください。消えそうな灯火を持っている愚かな娘たちは、このように油を持っている娘たちに言いました。しかし賢い娘たちは答えました。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。英語の訳では、交換をしてくれる人がいるようだったら交換してもらいなさいという物々交換を進めています。御言葉に従順服従した油というのは売り渡してはなりません。また買い戻すこともできない尊い油です。しっかり目を覚まして、日々の従順服従から貯金される油です。昨日の話で、そうですね、例えば11日従順服従したこの油が100リットル貯まるとします。1日それを従順服従して1年間続けて、たまる油の量は何リットルですか？
36,500。
そうです、36,500リットルの油がたまっていきます。この油は私たちの従順服従した油、服従したことから取れる油ですから、これを人に売り買いすること、また買い戻すことも買い取ることもできないということを心に覚えていきましょう。花婿が来た時、従順服従によってこうして絞られた油、この油を蓄えて花婿の前で整えるならば、光光光とその灯火を照らすことができます。花婿は祝宴にその灯火、油を持った娘たちを導いてくれます。そして招かれた、祝宴に招かれた人たちは楽しむことができますが、戸が閉じられてしまった、ご主人様開けてください、それに対してこのご主人は、確かなところ、私はあなた方を知りませんと言われました。きっと愚かな娘たちはこう言ったんではないでしょうか。御言葉を私は覚えたじゃないですか、悪霊を追い出したじゃないですか。マタイの福音書の7章を開いてください。
水野さん、
マタイの7章21節です。マタイ7章21節、私に向かって主よ主よという者が、みんな天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。アメン。かなりきつい言葉です。戒めです。御言葉に従順服従するということが、父、天におられる私の父の御心を行うもの、このこういうものが天に入るのです、御国に入るのですと言われています。御言葉に従順服従して御言葉を 信仰を混ぜて宣言する。このことを楽しめる天聖一同でありますように祈り求めていきましょう。賢い娘、花婿と花嫁となって婚宴を楽しむ側にぜひ入っていきましょう。目を覚ましていなさい。その日がいつ来るか分かりません。花婿を前に従順服従という油を握りしめ、御言葉の光で輝かす。従順服従という油を使って御言葉の光を輝かす私たち一同でありますように、イエス様の名によって祝福いたします。アーメン。愛する天のお父様、祈りをあがめて感謝いたします。あなたの喜ばれる光、あなたの喜ばれる油貯金、これを私たちは日々心がけていきたいと願います。自分の好むことを下ろし、従順服従することによって油が貯金されていきます。特に家庭において、職場において、教会から一歩出た場所において、私たちがいかに自分を下ろし、あなたの十字架を追うことができるか試されます。どうか主よ、この御言葉がただただ宣言だけで終わるのではなく、御言葉が腹の奥底に入り、そして命の水となって、香川がとなって流れていく天聖一同でありますように、イエス様の御名によって祝福いたします。アーメン。